芥川龍之介、アグニの神。その時、あのインド人のばあさんはランプを消した2階の部屋の机に魔法の書物を広げながらしきりに呪文を唱えていました。書物は香炉の日の光に暗い中でも文字だけはぼんやり浮き上がらせているのです。ばあさんの前には心配そうなエレンが、いや、品服を着せられたタエコがじっと椅子に座っていました。さっき窓から落とした手紙は無事に遠藤さんの手へ入ったであろうか。あの時往来にいた人影は確かに遠藤さんだと思ったが、もしや人違いではなかったであろうか。そう思うと妙子はいても立ってもいられないような気がしてきます。しかし今うっかりそんな煙がばあさんの目にでも止まったが、最後この恐ろしい魔法使いのうちから逃げ出そうという計略はすぐに見破られてしまうでしょう。ですから妙子は一生懸命に震える両手を組み合わせながら、かねて企んでおいた通りアグニの神が乗り移ったように見せかける時の近づくのを今か今かと待っていました。ばあさんは呪文を唱えてしまうと、今度は妙子をめぐりながらいろいろな手振りをし始めました。ある時は前へ立ったまま両手を左右に上げてみせたり、またある時は後ろへ来てまるで目隠しでもするようにそっと妙子の額の上へ手をかざしたりするのです。もしこの時部屋の外から誰かばあさんの様子を見ていたとすれば、それはきっと大きなコウモリか何かが青白い香炉の日の光の中に飛び回ってでもいるように見えたでしょう。そのうちに妙子はいつものようにだんだん眠気が兆してきました。がここで眠ってしまってはせっかくの計略にかけることもできなくなってしまう道理です。そうしてこれができなければもちろん二度とお父さんのところへも帰れなくなるのに違いありません。